クリラジテックアベニュー2週に一度お送りしておりますクリラジ技術系番組テックアベニューお届けするのは私は山と
タロケンです。
はーい、なんかね iPhone の16の話がもう出てきてる、うん、そんな時期になってきましたけれども、
うん、あーまあ昨日イベントを見てたんでね、うん、生でね、
おーおーおー、
うん、昨日ってか今日だけど、
そうそう、あの、うん、生で見る気力がなくてもう思いっきり寝てましたけど
でも若干あのなんだろうな、うん、16の説明がね長い、うん、今回は。
おお、そうなんだ。
ノーマルの16じゃなくて、ノーマルは買う気なくってプロマックス買うつもりだから、16長えなと思いながら
なるほどね、うん、
うん、でなんだ16プロとプロマックスの話になってどうやって差別化するのかなと思ったけど、
うん、
16は、4K60fps でしか撮れないんだけど、16プロは 4K120fps で撮れるんだ。
おお、随分またビデオに降ってきたね。
うん。4K でスローモーション撮れるとかそういうことになってくるんだけど、ただなんだ、今回のメインは AI、アプリインテリジェンスだから、で、アプリインテリジェンスで使えるために、チップが16と16プロと同じになったんでね。
おお。
あの、A18 っていう新しい世代
ですね。新しいやつね。
うん。だから、16の説明聞きながら、
うん、
プロとどうやって差別化するのかなってずっと考えながら聞いてたんだけど、
おこの上に何を積み上げてくるんだって話だよね。
そうなんでまあ結局は動画が 4K120fps で撮れるのと、
うん、
それから、相変わらず、ノーマルの16の方は USB-C なんだけど USB2.0、 16プロプロマックスは USB3、 USB3.0。
なるほど。
で、まあ、あとそこの動画の部分と、光学5倍ズームがあるのか、望遠の。うん。それがついてるぐらいだから、まあ、まあ、USB2.0 が USB なら普通の人は16でいいんじゃないのっていう。
なるほどね。
まあ、多少チップが、なんだ、A18 と A18 Pro で、まあ、多少は性能上がってるけど、うん。うん、まあ、あの、GPU が一つで多いですとか。そんなには多分、動画とかあの辺、あとなんだ、動画の編集、
うん、
iPhone 内で。
うんうん、
やんないと多分変わんない。
ああ、なるほどね。ていうかもうなんか、うん、あの iPhone っていうかさ、あの、うん、なんだろう、電話っていう感じじゃなくなってきてるよねっていうのがすごい思ってて。
要はあの、いやもう電話じゃないよ全然。
そうそう。もうあの、ね、スマホなり電話なりっていう枠で使いたいっていうと、うん、やっぱり、もう俺なんかどっちかっていうとそっちタイプだから、うん、やっぱりまあ、ミニが欲しいわけよ。あるいは、あの、Wi-Fi モデルでいいわけよ、極論。っていうのが、まあまあ、ありきなんだけど、うん、まあまあ、でもまあ、だから、でっかくなってきてよね。で、これだとどっちかっていうと、あの、うん、iPad なのだよね、みたいな、感覚が、
うん。そうね、Pro Max が、前まで 6.7 インチだったのが 6.83、 まあアプラ 6.9 って言ってるけど、厳密には 6.83 インチぐらいになってるから
さらにでかくなってきた。
そうそう、もう7インチのタブレット大して変わんねえよねみたいな。
変わんないね、タブレットだよね、そこまでいくとね。
まあね、でもまあ本体の大きさは変えてなくて、うん、あのベゼルを細くしましたら、まあ、まあポケットには入るんだけど、うん、
結構なでかいポケットだよそれ。
まあ、とはいえ俺はポケット15プロマックスをポケットに入れて使ってるからね。常に
その昔あれ、なんだっけ、バイオだっけ、あのちっちゃいのをさ、ポケットの中に突っ込んだのがあったじゃん。
ああ、U100 だかなんだか、変なシリーズかな。
そうそうそう。
あったね。
無理やりポケットに突っ込んだな、みたいなさ。
まあ、でかければ、ポケットがでかければ入らなくなる。
そうそうそうそう。なんかあのノリをつい思い出しちゃうんだけどさ。
まあね、うん、
うん、
まあだからもう電話なんて、あのもうごくごくあのなんだ、あまたあるアプリの中の1個のアプリの機能であって、
うん、
もうほぼほぼプロマックスに関しては動画撮影機材みたいなことになってるし、まあ、あとあれだ、まあプロもノーマル版もそうなんだけど、
うん、
ボタンじゃないんだな、側面にボタンっぽい横長の、センサーがついて、で、要はカメラを立ち上げるのに、もうそこに指を置くといきなりもうカメラアプリが立ち上がって、パッと撮れるよ。だから一瞬にしてポケットからパッと出して写真が撮れるよっていうのと、そこが、タッチセンサーで横にスライドすることで色のトーンを変えられたりとか、 シャッタースピードとか絞りとかあの辺とかも変えられるのか、その辺の写真の操作性が良くなってる。
おーおーお
ー、うん、なんでこれは俺はあのポケットからパッと出して列車に乗る前にあの入ってくる列車を撮るのにめちゃ便利なんだけどこれは。
うん、まあだからやっぱりだからこう何、うん、あの掘り下げれば掘り下げるほど、うん、あスモールスレート PC になってきてるわけよ。
スモールスレート PC プラスカメラ。
あそうね。うん。
うんうん、そう。電話もまあもちろん使うんだけど、仕事してたら特に。
まあ、でそうね、要するに、スレート PC の脇に、うん、まあ通話機能がついてますよと。うん、まあ別に、ね、そう、スカイプでもさ、うん、なんでもいいけど、そういうのがついてるような雰囲気にだんだんなってきて、やっぱりなんだろう、こう、あの、携帯電話の延長上のものではなくなってきたよなっていう感じはすげえするよなっていうふうに思うわけよ。う
ん、だって携帯キャリアの方だって、あれじゃん。うん、通話なんかはむしろどうでもよくてさ、何ギガとか言ってるわけだから、まあ、データ通信端末であって、ついでに通話もできますっていう、いう方だよね。
そうなんだよね。まあだからそう、売り方としても、そう作る方としてもそんな感じになってて、うん、いや、使う方としてはこう、まあ電話プラスちょっと画面のものが欲しいんだけどって言った時に、だんだんなくなってきてるっていう。
まあね。
うん、そうそうそう。うん、そう。でも、ああ、だからそう、うん、Wi-Fi で使えれば別にね、うん、だから電話もまあそれでいいやってなると、やっぱ、うん、あの、まあね、そうそう、あの、何、iPhone Wi-Fi モデルでいいよっていう、あの、それ iPod Touch じゃんっていうね、
まあね、
いう話が、まあまあ、そういうニーズを拾ってくんねえな、最近はっていうふうに思うわけですけど。
まあ、さすがに電話番号っていうものがなくなることはないだろうから、うん、これからも続くだろうけれど、
うん、
正直多分だから若い人なんか特に電話番号で電話をするって横のなんかお店になんかを
引っ
掛けるとかそんなんじゃない限りは仲間間では LINE とかそのでやってんじゃねえの。
まあまあね、
ほぼ電話なんか使わないみたいなことなんじゃない、
うんうん、でもまあだから LINE 通話とかにしてもやっぱりだから何、うん、あの電話形状のものでいいじゃんっていう風に思っちゃう人としてはでかいんだよ。
まあ、俺だって電話するとき常に AirPods Pro つけてそれで電話してるから手に持たないからな。
ああ、なるほどね。
うん。
うんうんうん。
まあまあまあ、こんな感じっていうか、まあ今回はだから、なんだろうな、プロとそうじゃないののモデルの差別化があんまりされてないよなっていう印象だな。
うん、そうね。うん。
そう。う
ん、まあだからこれで、だから、まあ A18 ベースで、その、うん、何まあインテリジェンスのところがまあ出てきたとして、うん、で、じゃあ廉価版で改めてそこを削りましたって言って、で、うん、SE とか、うん、まあそれでミニとかっていうのを、狙ってくんないかな、みたいな。
まあ一時 iPhone Slim っていう噂はあったんだけどね。薄くしましたみたいなやつ。
ああ、薄くするって話はね、噂あったよね。うんうん、
まあでも、結局それも立ち消えになって、まあ SE4 の話は出てるけど、まあ来年の春に出るんだろうし、筐体的に。
こうね、スリムって言うんだったらさ、うん、薄くするんじゃなくてさ、うん、あの、インフォバーみたいにあの細くしておけないから。
それはさすがに画面サイズが小さくなるから。
そう、いやだから画面サイズが小さくなってもいいからちっちゃくしてくれっていうニーズが多分どっかにあるっていう手で、俺はどっちかっていうとそっち派だから。
それはめっちゃ細いニーズだな。しかもあの、画面別にする
画面別、うん、
別パーツになってるっていう。
まあ、だからその別パーツの画面が、うん、iPod Touch 程度のサイズの画面を別に売ってくれるんだったらいいよ。う
ん、せかなんだ、マグネットで、あの、なんか、電話部分もインフォバーよりももっと細長い、なんか棒ぐらいな感じで、ギリギリの電話番号を売ってるかどうかぐらいのキーボードがついてて、横にピタってあのマグネットでくっつけると、うん、一体になりますみたいな。
ああ、まあ別にでもキーボードはさ、あのフリックでもいいし、うん
ああまあね、
うん、そうそう。で、そのフリックのサイズどんくらいいるって言ったら、だから、うん、あの、まあ、ミニとか、あの、iPod Touch とか、っていう風に、やっぱ、あのサイズが、やっぱこう、手に馴染むというか、ちっちゃいのやつがうまく手に入るから、うん、だから、でかくなきゃ嫌だっていう、ね、まあ、その手の大きさの人もいるだろうから、まあ、そこはまちまちだろうけど、うん。うん、やっぱ、あのちっちゃいサイズ欲しいんだよねって思うわけよ。
まあ、でも SE4 もさすがに、あの、次は、からは、うん、iPhone の13か4か分からんけど、うん、あの辺の 筐体ベースで作るから途中当然もう、うん、あのホームボタンはなくなるし、
いや、まあ、
画面もまあ6インチぐらいにはなるだろうし、
そこでさ、だから12、13のミニのサイズで SE 作ってくれれば、うん、あ、まあ、あ、そう、それ以前からの SE のサイズのまあ継承だよねって思うんだけど、うん、
まあね、
うん、もう SE、 なんか SE プロみたいなさ、 SE ラージみたいなさよくわかんないものになってきそうだから、うん、このままほっとくと、
うん、まあていうかアメリカ人が小さいの好きじゃないからな基本的に。
そう、だから日本市場向けでいいからさ、ミニ作れよっていう
それはきついな日本市場向けだけは。
そう、
あ、うん、まあなんでね、まあ6インチにはなるんだろうなっていう感じだよね、うん、
5インチ台でいいんだよな、うん、4でもいいんだよなみたいなさ、
4インチか、
そう、
うん、
うん、だからね、そう、何 3GS とか4とかぐらいまで戻っても別に悪くねえんだけどさ、うん、みたいなことは思っちゃうんだけど、う
ん、せかもあの何、アプローチが単体で使えて画面が 2.5 インチぐらいになるまで待つとか、そういう、
ああ、そうだ、 2.5 インチだとやっぱ表示ものが変わっちゃうからさ、
うん、
あ、そうすると、なんだろう、まあ、本体を、だから、アップルウォッチみたいなサイズにしちゃって、で、画面を、でかいの欲しい人は、7インチでも10インチでも、でかいのを使って、ちっちゃいの欲しい人は、まあ、4インチとか5インチとか、っていう。
ディスプレイと分けるっていう、
ね、そうそう、ディスプレイと分ける。
ああ、うん。まあ、でも、それはそれでありだよな。アップルウォッチの性能が上がって、そこそこもう iPhone ぐらいの性能が、うん、とバッテリーの持ちが実現できるんであれば、
そうそうそうそう、
あ、でもモニターが装置に行くってことは、そうか、本体側のバッテリーがそんなでかくなくていいから、
うん、
できんことないか、
そうだよ、だからそのバックライトが頑張ってね、そう、電池使ってうんぬんってやつは本体側では使わないわけだから、
うん、そうだね、
うん、そう、だからその何、画面の大きさに合わせてバッテリーの大きさが変わって、うん、要はあのバックライトの持続時間がさ、それで保たれますみたいにすれば、うん、成り立つんじゃねえかなって思っちゃうんだけどね。
ああ、でもアップルインテリジェンス使うときにどうするんだ？画面がいるだろうから、アップルウォッチ型の 本体とディスプレイをなんでつなぐか、高速な、
うん、
何かでつながなきゃいけないから。
だからまあ、あの、ね、ニューブルートゥースというかさ、ブルートゥースネオみたいなやつを作ってさ、そこはそこで勝手に通信すればいいんじゃないかな。
そのスピードが間に合うかな、サンダーボルト4とかのケーブルで繋ぐことになっちゃうのか
直結で
そうそうそうそう。
だからまだそのスピードが欲しい人はそれで繋いでくださいと、
うん、まあね、確かに。
で、あとはだから何、その処理性能を上げたい人はだから、うん、そのアップルウォッチサイズじゃなくて、あの、うん、もうリュックに入れて持ち歩くようにして、うん、あのマックミニぐらいのサイズのやつを出すとか、
うん、ああ、でもまあ確かにね、
うん、
本体、通信機能を持ってる本体は Apple Watch から MacBook Pro サイズまで、で、うん、MacBook Pro の方に SIM が入ってて、
うん、
で、手元で見る画面は、まあ、
うん、
その人に合わせて、
そうそう。
別になっててっていうね。
そう、だからもうそう、まあ、処理能力別で、その本体もだから大きいのから小さいのまでありますよと。うん、あの、うん、アプローチサイズから別に、うん、あの、Mac mini サイズになってもいいし、うん、Mac Pro みたいなやつを、あの、リュックにして、あの、放り込んで持ち飛びたい人はそれでもいいわけだよ。
ポタデンとかいるけどし
ょ本体の中にポタデン入れちゃえばいいんじゃないの
ああ、ま、あ、Mac Pro の中にバッテリーが入ってる。
そうそうそう。バッテリー駆動型の Mac Pro ですってやって、で、こいつにはだからディスプレイありません、キーボードありませんにしといて、うん、どうするんですかって言ったら、その別体の、そう、うん、うん、板一枚で。で、うん、あの、なんだ、iPad Pro みたいなサイズのやつを使いたい人もいれば、
うん、
いや、画面はちっちゃくていいんだよっていう、あの、処理だけできればいいんだよって言って、そこが iPod Touch の人もいるかもしれないわけだよ。
あ、でも、それ考えると、うんうん、例えば MacBook Air ぐらいの性能で良ければ、うん、Apple Watch 型で、うん、そっちにチップと、うん、それから SIM が入ってて、うんうん、で、まあ、もっと高性能だったら、まあ、MacBook Pro とかが背中に背負ってて、うん、そっちにも SIM とチップが入ってて、
うん、
で、どっちとも接続できて、で、画面はもうなんか iPad に統一するみたいな。で、iPad がミニとかもっとちっちゃいやつ、
うん、
4インチ、5インチから選べるとか、
うん、
13インチ、15インチまであって、
うん、 でやってくれた方がなんか自由度だいぶ高そうだよねっていうか、どれか絶対好み当たるじゃんそれだったらって思うんだけどさ。
ああでも意外とそれいくかもしんないよ。で、うん、だってさ、うん、それであの画面を普通の 2D じゃなくてさ、うん、3D の、v、MRVR にしたいんだったらそこで Apple Vision Pro つけてくださいで成り立つじゃん、
う
ん、
成り立つね。であのゴーグルにしたいですってだったらゴーグルにすれば成り立つし、
そうそうそうそう、うん、それじゃないか。
トレーダーみたいにさ、こう3枚欲しいですだったらいいじゃん、うん、3枚置けばみたいになるわけだしさ。
まあね、
うん
うん
うん、それ成り立ちそうだよね。
意外とそっちに行くんじゃないかって
さ。そこまで、そこまで行った結果、5インチぐらいの、うん、あの手元端末が出てくれたら、うん、もう御の字だよね。うん、
まあ、うん、ね、そういうことだよね。
そうそうそう。う
ん、なんだあの親和性は低いけど、うん、市販のものでも使えますにしてるから、画面だけ。
そうね、うん。Android でもいいよっていうとかさ、極論。
まあまあ、うんうん、そのアップルの、あの、うん、MFI 認証の感覚かわかんないけど、通信ができる比較に沿ってる液晶画面とかだったら、うん、バッテリー付きの液晶画面とかだったら何でもいいですみたいな。
そうだよね。だからそうそう、リモートログインできるあの PC でもいいですとかさ。何でもいいわけじゃん、ね、極論。うん。うん、だそういう、まあそうね、そう、臨時で使うんだったら何つないでもいいよ。うん、ただ、あの推奨は、この、まあ、アップル製品一式で全部揃ってるよ、みたいにしてさ。
うん。うん。
でもそうしたら、この、まあ、5インチぐらいのディスプレイ2枚ぐらい買っといて、うん、あるいは3枚ぐらい買っといて、うん、で、あの、ね、充電してる間に違うの使ってとかって多分回すだろうし。
ああ、まあね、うん。うん。あ、それは確かにありかもしれんな。
ね。そこまで言ってくんないかな、っていう。
うん。
ああ。
いやだから結局なんだろう、うん、普段 MacBook Pro と iPad Pro を持ち歩いて Apple Watch もつけて、まあ当然 iPhone もあるんだけど、
もう完全に Apple 信者だよねそれ。
だけどまあなんだ、まあさすがに MacBook Pro はまあ14インチぐらい欲しくて、うん、iPad Pro は俺そこまででかくないから11インチでいいんだけど、うん、でもやっぱこのモニターでかい、そこそこでかいモニターが2個あるのってなんか無駄な感じはするよねっていうね。
あ、確かにね。
だからこれがもうやっぱキーボード部分と、うん、あの分かれて、あの iPad Pro がまあ Mac のモニターにもなりますになれば、
そうだよね。まあなんだろう、そうだし、据え置きの時にサイドカーで2枚使えますにだけにしちゃもったいないもんね。
うん、で、うん、もっと言うとなんだろう、あの。iPhone と iPad Pro の使い分けって、まあ電話あるはないはあるにしても、うん、結局は画面サイズじゃん。
まあそうね。
だからそれが別商品じゃなくて今みたいな組み合わせで使えた方がむしろユーザーにとっても使い勝手いいんだけどっていう感じはあって。
う
ん、
そうだよね。まあだから、うん、まあそう、でかい画面、iPad 系のでかい画面、うん、何で使うかなと思ったらやっぱね、あと雑誌読むとか、うん、書籍的なやつを入れたら、うん、まあそれはでかい画面欲しいねとか。
まあ、あの、ゲームとかね。
うん。まあ、うん、PDF をさ、表示して横に置いとくとかさ。
うん、うん。
まあ、うん。そういうのには、まあ、割とでかい画面は、まあ、使う場面はあると思うけど。
うん。うん、そうね。そうね。そういう方向に、アップが行くか、うん、他のメーカーが行くか、他のメーカー無理か。
他のメーカーはだってそこまで全部、あの、一気通貫で全部はやってないもんね。
できてないもんね、うん。って考えたらアップしかできないね、やっぱな。
そうね。うん。あるいはまあだから日本の家電メーカー系はまあ、できなくはないところにはいるんだろうけど、うん、戦略的にそんなに全部出さないじゃん。
まあまあ日本だけ向けに作っても多分数的に、うん、ね、そんなに出るわけじゃないしな。うん、スマホさら厳しいからね。
まあ、うん、負けちゃってるからね、スマホもね。
もうね、運勢の灯火だし、
うん。そう。
うん。
それこそね、だからあの、トロン系のさ、スマホだ、うん、スマホじゃないや、あの、ガラケーだった頃はね、日本強かったけど、うん、スマホになり始めてから、だんだん弱くなってきちゃったっていうか。
まあ、うん、まあ、いや、まさにガラパゴスケーターで日本国内だけの企画でやってたから、うん、日本国内でそれしか使う方法がなかったわけで。
っていうか、まあ、ユーザーの、うん、ガラパゴスケーターの時には、まあね、そのうん、日本でしか、うんぬんっていうよりは、あの、うん、販路がさ、販売経路がやっぱ、うん、キャリアベースだったわけじゃん。
う
ん
う
ん、
あ、まあそうだね。
そうそう。で、そう、そこを、ね、あの、壊しに来たのが、やっぱこう、スマホ勢だったっていうか、あまあ iPhone とかだったわけで、
まあね、
うん。
あ、まあそうね。うん。あ、スマホが入ってきてから、だんだん流れが変わったからね。
う
ん、
そうそうそう。
うん。
で、だって、SIM フリーがなんだ言い出してもその頃からじゃん。
あ、まあそうだね、うん。うん。
それ以前のはね、だって SIM 差し替えたって絶対動かなかったわけだから。
まあまあね、うん、確かにね。うん、 まあでもだから今何中国の割となんかあんまり名前聞かないメーカーとかが結構売れてて、やっぱり安いし、
うん、
うん、だからその辺でなんだ、アンドロイドの世界でもアクオスとかの辺がちょっと押されてるとか、
う
ん、話聞くから、やっぱ安い方に行こうとすると、まあ海外のも含めるとまあそうなるよねっていうね。
まあそうだよね、うん。
で、そしてなんだ、さらに iPhone がこんなことになってるから、もはやなんかミラーレス位置感進めるより iPhone 進めた方がいいかな、みたいな。写真撮る人に。
確かにね、うん。暗いところでもだいぶ綺麗に撮れるしね。
まあ前も話したと思うけど、お客さんでお茶とかの、ホームページとかあの辺をやってる人で、うん、もう、部屋の中でもう三脚立てて物撮りしかしないっていうので10年ぐらい前のキャノンを使ってた人にミラーレス進めようかなと思ったけど、いやそれより iPhone だなと思って結局は iPhone15 Pro を進めて、本当に15 Pro 電話の iPhone は別に持ってて SE かなんか、うん、でもう撮影専用に15 Pro 買ったもんね、その人。
撮影用にそこか。まあそうね、だから電話じゃないんだよね、うん、やっぱね、
うん、ましてその広角とかがいるから、うん、ブス撮りになってくると、うん、で別に三脚に固定して一定の条件で撮るわけだから、
うん、
うん、したらミラーレスの本体買って超広角レンズ買うより iPhone 買った方がいいじゃんって話になるわけで、ね、
そうね、そうするとやっぱあれだな、もう、うん、電話は電話で分離して、うん、ガラケーに戻ってくれていいから2つ折り携帯1個っていう、
うんうんうん、だからその人も言ってたけど、メインで使ってる iPhone を15 Pro に変えちゃったら、撮影中に電話かかってきたとかでしたら嫌だから、だから iPhone は SE を使って専用に15 Pro を使うから、
なるほどね、
って考えたら15 Pro は電話機能は外付けになった方がいいわけよ。
そうね、だからやっぱiPhone じゃなくていいよ、もう。
まあそういうこと、
うんうん、
だって俺が電話するときに、AirPods つけてる、AirPods Pro つけてるのも、本体耳に当ててると重くて疲れるからっていう理由だもん。
そう。やっぱりだからそれは、iPad Nano の世界に行っちゃってるんだってば。
世界はもっと頑張って、AirPods Pro の方に SIM を入れて、それだけで通話できるとか、そんなんでもいいんだけど。
あまあ。
うん、電話は別なんかシリに電話番号言うとかにして
なるほどね、そう。あでもあれではまあ、ね、そのバイクとかで走っててさ、ヘッドセット経由 で電話かけようかなっていう時に、うん、普通の電話にはかかるんだよ、うん、だからこれがなんかね、こう道路にちょっと障害がありました、なんかでっかいものが起こってましたとか、穴ぼこ開いてましたとか、うん、そういうような時に、うん、9910かシャープ9910とか、うん、そういうシャープ番号あるじゃん、
うん、
あれにかけようとするとかけてくんないっていうのが、まあ今のバージョンはどうか知らないけど、うん、まあちょっと前のバージョンで、そのヘッドセットでやった時だから、もう 4,5 年前ぐらいの話だけど、
うん、
シャープ何番に電話ってやると電話してくれないっていう、うん、そう、普通にだからね、誰それに電話とか、なんだろう、何番、03なんちゃらなんちゃらに電話とか、080なんちゃらなんちゃらに電話とかやったらかけてくれるんだけど、
うんうん、
シャープから始まるのとか、米印から始まるのとか、そういう特殊番号にかけてねっていうと、かけてくんないっていうのがあって。
そうなんだ。
そう。要は何、その車だったら、まあね、ちょっとこう指伸ばせば、まあ操作はできるにしても、バイクからじゃさ、やっぱ音声で操作したいわけじゃん。うんうん、
まあね、
うん、って言った時に、ちょっとなんかね、路上障害があるからって言って、9910かけてやろうかなと思ったら、
うんうん、
シャープなんとかっていう番号に電話してくれないっていうのがあって、これちゃんとかかるようにしてくんねえかなって思ったのが、もうまあ数年前の話なんだけど。
シャープとか、米印だけ、物理ボタンを手元のハンドルにつけといて、それ以外は口で言うみたいな。
いや、だから、一時期は何、ハンドルの脇のところにさ、こうバーをもう一本つけて、うん、そこに、うん、まあ、スマホ固定してとかやってたから、うん、まあ、うんうんって言ってこう指でなんとかしたこともなくはないけど、でもやっぱグローブしてるとさ、指でって言ったって、まあうまく押せなかったりするじゃん、素手だったらね、綺麗に入るけどって言って、うーん、なんかねえかなみたいなことは考えたことが、まあ一時期あって、そうで、最近はほら、そのハンドルのとことかにつけてるとさ、振動でもっとカメラやられちゃうからつけんなとかいうのもあるじゃん、
あーまあね、
そうそう、って言うと結局ポケットの中だよなとかってなると、うん、ますますかけらんないわけよ、そういうところに。
それも AirPods を買って Hey Siri かけてて。
あ、でもさ、それはだって、だそう、AirPods 経由で Hey Siri でかけててかかってくれればいいけど、
うん、
俺はだからヘルメットに、要はヘッドセットをつけて、
う
Bluetooth ヘッドセットから、うん、Hey Siri って言ってかけようとしたんだよ、うん、だから当時の Siri は一切やってくれなかった、ね、
あ、 Siri でダメだったのか。
そうそうそう、
どうなんだろうな今は。
そうだからそれもうだからバージョンがちょっと変わってるから、うんうん、今の Siri でどうか分かんないけど、だから、うん、あれが実際試したのがだから2018年19年とかその頃だから、
うん
うん、あの当時もまあバイク、ね、乗りました、よくはちょっち言ってたから、
うんうん、
最近また乗りましてますけど。
そうか。
一日1000キロとか走っちゃってね。そう。
そうか。うん、あ、そういや、AirPods が、うん、ノーマル AirPods は AirPods 4になって、
うん、
しかも、なんだ、廉価版はアクティブノイズキャンセリングがついてないっていう。
うん、
で、通常版はアクティブノイズキャンセルがついてて、
うん、
ドルベースで50ドルか、それぐらい変わるのか、確か129ドルと179ドルぐらいだったんだけど、
うん、
で、あと AirPods Max がやっと、ライトニングから USB-C になりましたっていう、あとは新色が出ました、で、中身は何も変わってないっぽいんだけど、一番最後に話したのがメインが AirPods Pro なんだけど、AirPods Pro は、なんだ、まあ、ファーウェイ名アップデートでこんな機能がつきますっていうのはあるんだけど、
うんうん、
AirPods Pro 新製品出なくて、
お、
一番メインで話してるのに、あの、商品変わんねえんだっていう。ファームウェアアップデートの機能が増えるだけが、そこがメインで新製品にはしないんだっていう。あれもちょっと予想外っていうか。
まあでも、ファーム上げただけでその機能がついちゃったのも、おおって思うけどね。
まあ、だから、今 H2 が入ってんのか、チップとしては。うん、あれが、だから、優秀というか、かなり処理性能にまだ余裕があって、いろいろできるってことなんじゃないかと思うけど。
まあ、だから先行して、もうそこは開発が終わってて、積んじゃってましたってことだよね、要はね。
まあ、そういうことね。うん。あと、ソフトウェアで何をするかっていう、そういう話なんだけど。だから、ノーマル版の AirPods にも H2 が降りてきたから、性能的にはそんなに、処理性能的にはそんなに変わんないけど、まあ、うん、AirPods Pro だとできることが増えますとか、そういう方なんだ。あ、あれだ、聴力検査ができます。
あ、なんかあの補聴器に従ってるって話あったね、なんかね。
うん、そっちの方向に行こうとしてて、特に耳が弱い人、
うん、
年を取って耳がよく聞こえないとかいう人の補聴器の代わりみたいに使える。プラス、聴力検査ができるようになったっていうのが AirPods Pro の、なるっていうのが、うん、AirPods Pro の特徴だなって。
そうそうそう。いや、あれもだから、うん、まあなんだろう、裏を邪推してる話を聞いたんだけど、要はあの、ヨーロッパの方でもって、あの、うん、ヘッドセットを、まあだからその AirPods とかそういうのも、あの、バッテリーを交換できるようにしなさいと。
うん、ああ、それか。
そうそう。ただし、補聴器は除くってなってんのよ、
うん。あ、そうなんだ。
そうそう。要するに、あの、補聴器は医療機器だから、ユーザーが簡単に、うん、あの電池を交換できなくてもいいよっていうふうに、そこの除外条項に入ってるわけよ。
うん、
なので、それだったら、うん、あの、電池を変えなくてもいいように補聴器の性能を持たせたいっていうのが、アップルの思惑なんじゃないかっていう、この邪推がまあ今で回っていて。うん、
なるほど。
まあ、これ邪推だから、要するにアップル側が発表した内容じゃないから、本当かどうか知らないよ。
うん。うんうん、
なんだけど、うん、そういう邪推が出回っていて、じゃあ、うん、逆に日本にそれが補聴器として入ってきましたって言った時に、
うん、
医療機器だから、あの、うん、一般のとこで売れんのっていうのを逆について回るんじゃないかっていう。そう。っていうところまで来ちゃったらさあどうしようみたいな、あのアップルが医療機器を売るようになんか全部何あの手配して、うん、アップルストアだったら売れるようにするのか、一般家電店でじゃあそれはあの医療機器として、うん、まあ、うん、なんだろう、あの血圧計とかああいうのもね、まあ医療機器として一応売ってるから、うん、その扱いで売らせればなんとかなるのか、うん、だからそれが取れない認証取れないところは売れなくなっちゃうのかみたいな、そういうね、なんかこうよくわかんない話まで渦巻いていて、さあ落としどころはどこなんだみたいなね。
だから EU では補聴器として売って、日本ではイヤホンとして売ればいいんじゃないの、
う
ん、
あ、まあ、だそ補聴器の性能がついてるものをさあどうしようっていうやつだよね。うん。
うん。いや、でも本当にあれだもん。うん、今、うちの母親に手でガラケーから iPhone に走ったでしょ、
うん、
SE2 だけど、うん。で、心臓悪いからアプローチ今シリーズ7、6かな ?7 かな、うん、あれが付けさせてて。うん。で、昨日であの、まあ、この間みたいに、あの、大雨とかでいろいろ災害っぽいやつあったからさ。
すごかったね。うん、
これはポタデもいるわと思って、ポタデ2万円ぐらいのうちで使ってるのと同じの送ってアマゾンから。で、こうやってとりあえず充電してって昨日説明して。でも、やっぱ耳が悪くて、左が聞こえないとか言ってたかな。
う
ん、
そう
。
うちの親もね、やっぱ耳悪いっていうか、昔、うん、あの、左突発性難聴をやってるんだけど、なんか最近話をしてると、いや、左普通に聞こえるよっていう割に、 右がいまいち聞こえが悪くて。
あ
そう。だからこう、あの、横に立って話をした時にさ、えって言われる、この、率がさ、うん、右と左で違うわけよ。
うん。うん、
で、
うん、
あれ、団長やったの左だよねって、左だったような気がするんだけど、右が聞こえないんだよね、みたいな。そういうやりとりをね、まあ、つい先日やりましたけど。うん
そうだから、うん、次にあの母親に、うん、渡したいとか使わせたいのは AirPods か AirPods Pro、
うん、
最初補聴器買ったらって言ったんだけど、うん、なんかどうも補聴器あんまり好きじゃないみたいなこと言ってたから、
うん、うちの親もそうね、うん
うん
うん、あの単純にあの音をでかくするだけのさ拡声器じゃないあれじゃんあの、うん、広げちゃうだけだけどあの要するに拾った音をでかくしてくれるやつだと、うん、要は何その、うん周波数帯とかも何にも関係なくノイズも関係なく全部でかくしちゃうからただうるさくなるじゃん。
ああ、そうそう。補聴器は単純にそうなっちゃうのか。
そうそう。だからそれがだから補聴器だったら、うんうんうん、その聞こえのいい周波数帯はそのまんまで、うん、聞こえの悪い周波数だけでかくしますとか、うんうん、ただまあノイズをある程度ね、あの削ってくれますとか、うん、そういう、うん、あの、吊るしのメガネを買ってくるんじゃなくて、ちゃんと調整したメガネ買ってきますと同じ形で、そういうのは調整してくれるのが、まああれもメガネ屋でやるんだけど、大体。
うん、
うん。うんそうそう補聴器大体メガネで扱ってんだけど、
あれ、うんうん、
そう。ああいうのだから調整してくれるところでちゃんと補聴器を変えっていう話はしたことがあるんだけど、うん、いまいち買わないんだよね、うちの親もね。
ああ、うん、多分 AirPods そっちに行くな。
うん。
AirPods Pro。
うん。
だって今聴力検査ができますって言ってるんだから。だから次は、あの、その人の聞こえ方にカスタマイズできますにすればいいわけで。
うん、そうそうそう。周波数ごとに、要はだからイコライザーをちゃんとつけて。
そうそうそうそう。
そうそう。ここの周波数は伸ばします。ここの周波数は削りますみたいなことをやればいけるわけだよ。
ああ、多分 AirPods Pro 3はそうなるな。
うん。
まあその iPhone は iPhone として、どっちかっていうと Apple Watch もそうだしさ、うん、まあ iPhone もそうなんだけど、うん、あの、ヘルスケアとか、あとはその、もうとにかく最初のオープニングムービーでこんな人がアップル製品に幸せになってますとか、うん、QOL クオリティオブライフが良くなってますって半分くらい障害者持ってる人とかそういう耳が聞こえない人とか半分以上そういう人も出てくるもんで、
そうだよね。だって実際さ、うん、だってね、うん、あのね転んだ時の検知がうんぬんとかさ、
そうそうそうそう、
あのね、そう腕につけといて、うん、バイタルの値がどうのこうのとかさ、そういうのからやっぱ来てるから、そうそうだったらまあ補聴器ありそうだよね、話としてね、
うん、で、そうでアプローチなんかそんなに今は倒れたら倒れたのを検出して、うん、まあ、自動的にあの緊急通報できますだけど、うんうんうん、今度からのその倒れ方も区別して滑ったりあの倒れたのか転んだのかなんか突っ伏したのか、その辺を検知してなんか学習していくのかなんか分かんないけど、うん、だから倒れたのもそのいろいろなに区別していくらしいので、アプローチシリーズ10が出たんだけど、
今度なるほどね。だから、ね、そちゃんと受け身を取ってれば、うん、この何、うん、あの G のかかり方がこうですとか、うん、受け身取らないでバタンっていったら G のかかり方こうなりますとか、多分やるんだろうね。そうそうそう、そういうことをね、
うん、多分それを目指してると思うんだよ、
うん、
まあ、多分そっちに行くよね。だから、うん、あ、そうするとその障害持ってる人が、うん、まあ、年寄りでちょっと体の機能がなんか問題ある人とかのやつを補助しますっていうのが一つの方向性なんだよね、
う
ん、や
っぱ。そうだよね。まあだからそれは自己的なことまで含めれば、健常な人が持っててもね、うん、まあもちろん使えるだろうし、うんうん、エマージェンシーはそこで使えるわけだからっていうのもあるし、うん、でも割とだから、ね、そんなに完全に健康な人もいまいち最近あんま多くないって言ったらあれだけどさ、うん、あの、睡眠時無呼吸症候群があって寝てる間にね、うん、酸素濃度が下がってますとかいう話も聞くし、
うんうんうんうん、あ、そうそう、アップルウォッチシリーズ10で、うん、あのそれまさにその睡眠時無呼吸症候群を検出できますって言って、
おお、マジか、
ついたついにそれが来たかと思って、
おー、じゃああれじゃあのね、こう検査入院とか言ってさ、一日ね、うん、あの病院行ってさ、うん、なんかあの洗濯バサミみたいなのいっぱいつけられてさ、一、うん、日寝てって、あれやんなくて済むようになるんだ。
そうそうそうそう。だから、自覚がない人がめっちゃ8割ぐらい自覚がないっていうね、
うんうん、
睡眠時呼吸症候群って、
うん。よく言うよね。
うん。うんうん、だから、みんながアプローチをつけて寝るようになったら、うん、多分街中にあの、めちゃくちゃ、なんだ、医者に、あの、診断にして、睡眠時無呼吸症候群って、うん、アプローチに言われたんですけどって言ってた。
それで、誰か、あの、医者にみんなに殺到して、睡眠外来いっぱいになっちゃって、みたいな。
可能性はあるよ。
そうきたか。でもそうするとさ、今度だから医者で何、あの全部見てらんないからって言ってさ、あのセルフメディケーションでもって、あの薬局でほら、あのね、睡眠時無呼吸症候群の方はこれを飲んだらいいですよとかいう、なんか売られないかな。
っていうかさ、どうせアップル割と本気でアメリカの医療系とかあの辺と組んで、そういう機能開発してるし、で FDA とかの認証取って
やってるね、
ちゃんとやってるから、アップルアップル商品、まあ、アップルウォッチなりを使った、その、なんだろうな、医者に対する MFI 認証みたいな。要はだから、今、普通に例えば、近場の医者とか病院に行って、例えばアップルウォッチでこういう心臓のあれが出たんですよって言っても、分かってる人と分かってない人が出ているはずで。
まあ、そうだろうね。
だから、仮に母親がアップルウォッチと iPhone 持ってて、心臓でこういうことがあってって持ってったとしても、わかんないわけよね。それが有効に働くかどうかっていうか。
そ
うね。
まだそ
う、
ある程度若手で、かつ IT 分かってる医者だとかだったら、自分でも Apple 製品使ってて、こんな新しいの機能が出たんだって言って、その情報を信用して、それで診断してくれるかもしれないけど、なんかもう、あの、80、90のじいちゃんの医者さんが出てきてさ、
そう
。なんかその、Apple Watch とかいう、なんかそれがつけてるらしいけど、これはなんだねとか言って。
まあ、そ
っから始まっちゃうよね。
そうそう。だから、この医師はアップル製品のデータがちゃんと分かってて、使い方が分かってて、で、診断してくれます。で、なおかつ、一発目の相談はもうなんかフェイスタイムかなんかでやります。で、フェイスタイムで、あの、アップローチで取ったデータも送れます。っていうのまで確立してしまえば、かなりいい感じになるじゃないか。
そうね。だから、なんだろう、その電子カルテとかああいうところにもさ、そのアップルから連携できるようになんか働きかけてさ。
そうそうそうそう。それぐらいにしてほしいよね。っていうか、多分アメリカではなるかもしれないな。
まあアメリカはやるだろうし、中国は中国でなんか対抗心燃やしていろいろやるだろうし。そう。だからそれをだから日本がどう出るかだよね。
まあね、まあでも、まあアメリカで本格的になったら、まあ日本もやるでしょう。それは。特に遠隔医療の類とか、地方の医療とかのこと考えたらやっぱそれできた方がいいし、
まあでもあれか、あの、なんだ、iPhone に対して、何、あの、マイナンバーカードの情報をあれ言ってどうのこうのとか、免許で使えるようになってどうのこうのとか、最近始めてるから、多分あの辺のあの、デジ帳がなんか動いてさ、で、あの、Apple のこれから上がってきたものを電子カルテにぶっ込んでみたいな話を多分やるよね、あれね。
まあやるんじゃないの、当然。だって、それはもう全然、医療界にとってもプラスになるだろうし、まあね、医者が足りないっていう話もあるし、っていうこと考えたら、そうなってくるよね、きっとね。
なるだろうね。
だから医療機器としての iPhone みたいな、iPhone、Apple Watch、Apple 製品みたいな、そんなことなんじゃない。
iPhone っていう電話じゃだんだんなくなってくるの、まあもう目に見えてくるけど。
そうそう。そうなんだよね。ウォッチでもないし、そもそもそれも。
そうね。
もう Apple Watch の時計機能もあくまでおまけであって、健康管理。端末みたいな。
そのうちあれでしょ、だから、あのね、ジアイとか言ってさ、もう、定冠詞プラスアイでさ、で、X がね、ツイッターは、あの、X が一文字であれがね、あの、名前が通るのか通らないのかとかなんかやってたけど、アップルはアップルでこのアイ一文字でなんか通そうとして、通るのか通らないのかみたいな話をやり出してさ、で、なりかねないような気がするんだけど、
まあね。まあでも最近あれだよね。まあ iPhone は iPhone で言ってるけど、最近はもう何、どっちかというと Apple なんとかってつけたいから。まあ、そのうち Apple なんとかって協力、そういうのでなるんじゃないの。全部。だから Apple フォンも Apple フォンでもないもんね。
いやもう、こう思われてくるから Apple デバイシーズだよ。あの。
そうそうそうそう。
そう。
そう。なんかそんな感じになってくるけど、まあでもまあ、それぐらいの未来は考えられそうなんだよな。
そう、アップルウェアとかさ、アップルデバイシーズとかさ、なんかそう、まあ、そういうのになってくるよね、もうね。
まあそうなってくるね。で、iPhone 持って、Apple Watchつけて、AirPods Pro つけて、AirPods Pro はいらないわ、Vision Pro つけてれば。
まあそうね、
それで街中歩いてるみたいな。
だいぶサイバーの世の中になってきますけどね。
でも Vision Pro までつけて街中歩いてるって前提になってきたら、要はなんだ、あの、車でドライブレコーダーみたいなこともずっとできるわけだから。
まあそうね。
だから犯罪にしても事故にしても映像で残ってて、それですぐ検証できますとか。で、警察権力あってたら、それも 極端な話、本に死んじゃっててもあのそのデータ見れますみたいなとか、
まあそうね、うん、
まあそういう世界じゃないのかきっと、うん、未来が行くのは、
うん、
でそのうちあのアップルからなんかあの家庭ロボットが出ましたみたいになってて、あのもう家の中の世話やりますとか介護しますとか、
うん、
そこまで出てくるんじゃないのか、
まあ、まあね、でもだからそうなってきてさ、だから、ね、その全部がクリアになっちゃっていいのかどうかが今度はやっぱ焦点になってくるのかなっていうかさ、
うん、
うん、やっぱりなんだろう、その、こう、趣味の世界とかそういうのも含めたときに、そういう、なんだろう、あの、全部がデータ化されちゃうんじゃなくて、やっぱそういうのが目の届かないところを、まあ、どのくらい残すかみたいな。まあ、もちろんそこで犯罪に使われちゃったらアウトだろうけど、そうじゃない範囲でね、うん。
でも、アップルも結局今回のその、アップルインテリジェンスで、iPhone の中で済まないやつは、なんだ、アップル、なんとかクラウドって言ってたかな？うん。そっちに投げて、そっちで処理させるって言ってるけど、やっぱりそれはもうあの、アップルでもデータを残しませんよとかっていう、うん、プライベートをがっちり守ってますよっていうのは、うん、もう最近それをめちゃめちゃアピールしてるから。
そうね、まあ、やっぱ AI とね、まあその個人情報の保護がうんぬんとかそういうところの話も、うん、まあだいぶいろんなところでやってるし、
うんうんうん、まあ、多分そういう風になってくると Apple Vision Pro つけてて、あの外から家に帰ってきてもなんかここのエリアに入ったら勝手にあの録画切れますとか、それぐらいはできるんじゃねえのか多分。
まあそうだろうね、だって GPS ベースでやったっていいだろうしさ、うん、あの家の Wi-Fi にこの接続が切り替わった瞬間にってやってもいいだろうしさ、
うんうんうん、そうそうそうそう、
うん、
うん、その辺はいくらでもできそうな気がするからな、
うん、そう、まあその辺をやるんだったらまずあれだよね、あの iPhone のさ、あのオートメーションとかあるので、うん、あのどこそこの Wi-Fi につながったら何々を起動しますみたいなやつマクロいっぱい組めるじゃん、あれがさ、うん、結局あの何なんかあのショートカットでもってこう通知が出てきて、うん、これを押すか押さないか、うん、押さないと今機能しないようになってて、あれ、うん、あの OS のバージョンだいぶ前からあの形になったじゃん、
うんうん、
あの自動で反応するんじゃなくてワンクッションその人間の操作が入りますっていう、
うん、
あれをもう一回自動に戻すかどうかだよね、
まああの辺の振る舞いをだからなんだ、うん、まあどういう風に許可するのか、うん、それも含めて AI に判断させるのか。まあもちろんユーザーがどこを選ぶかっていうのがまずあるんだろうけど、うん。
そうね、
うん
うん。まあだからこういう条件の時はこれはもう何あの無条件で反応しますとか、こういう条件の時には一回そのなんだ、うん、ワンクッション挟んで、OK ですって言わないと機能しませんにするのかっていうのを、うん、マクロ側に持たしちゃってユーザーに組ませりゃいいんじゃないかと思うんだけどさ。
う
ん、
まあまあまあそういう風にすればいいな、うん、確かにね。うん、
ただまあ今のところね、うん、あれがあのダイアログ出てくるだけっていうか、うん、あの上から通知が出てくるだけだからさ今
あ、あそこは多分今のところ全然手つけてないんだよなちょっと、うん、
そう、
そんなんなんで、
うん、
まあとりあえずまあでもまあ16 Pro Max に買い替えるとして、
うん、
でも値段も据え置きだったから結局上がってもいないしな、
うん、
うん、円高、円安が落ち着いてきたせいもあるかもしれないけど。
そうね。うん。ちょっと落ち着いてきたよね。うん。
うん、
で、まあ、あの、株高も落ち着いてきちゃった感じはするけどね。
まあね、それもあるけどね。
うん。
なんで、まあまあ、普通に買えるっていうか、
うん、
まあ、全体的には高いけど、
うん、
まあ、去年と変わらずの金額で買えるから、まあ、みんな割と買い替えるんじゃないかっていう感じになっちゃいるけどね。
あ、まあ、買い替えないのはやっぱミニ税だよ。ミニ税の人は買い替える先がまだないから。
あとはまああれか、アップルインテリジェンス日本で使えるのまだ今年は使えないから。
まあまず英語からって言って、しかも英語もまあいきなりじゃなくてちょっとかかるみたいなことでしたよね。
うん、うん
うん、
うん。なんでまあ、むしろアップルインテリジェンスが使えるようになったタイミングで買い替えるって人も多いかもしれないけどね。
お
うん。まあその辺はどうなんだろうってとこなんだけど。
うん。まあ、あれでしょ、あの、この前のさ、あの、何、うん、あの、家事やってくれるロボットみたいな感じでさ、
うんうん、
手元のやつがプリンテジレンスやってくれなかったら隣に投げるとかさ、隣の CPU 使ってて投げて処理してもらうとかさ。
まあ、まあね、まあね。うん、まあその今のこれからやろうとしてるアップルインテリジェンスでも iPhone 内で処理が済まなかったらクラウドに投げるんだから。
まあそうね。
うん。って考えたら別にあの、もっと古い iPhone でも全部クラウドに投げてやればいいんじゃないのっていう。
そうね、成り立ちそうだよね。う
ん、別にそれでいこないって思ったりするんだけど。時間がかかるとかそういうのが発生するだけで、
う
ん、別に A18 じゃなくてもできるじゃんとか思ってたんだけど、
そう、編集になんちゃらかんちゃらってやった時にさ、10秒お待ちくださいとか言ってさ、こうあのサーバーにいっぺん投げてさ、
うん、
複雑なことで返ってくるとかだっていいわけだから、
そうそうそうそうそう、うん、って考えたら別に休憩しても対応すればいいよなと思ってたんだけどね、
まあ、新しいのあったらこれが目の前で処理して返ってきますっていう、うん、
そうそうそうそう。
なんだったら、あの、ね、ネットワークない状態とか、うん、山の中でも帰ってきますっていうふうになるだけだからさ、そこは。
なんだったら、アップルウォッチのセルラーモデル単体でもできますってもいいんじゃねっていう。
そうね。セルラーモデルだったらね、上投げりゃいいわけだから。
そうなんだよね。うん、
アプローチは Wi-Fi モデルでこれ単体ですって言ったら、これはもう通信先がないからどうにもならないだろうけど。
まあ、そうなんだけど。SIM、入ってれば何でもできますでいいじゃん。
そうそう、SIM 入ってれば何でもできます。で、まあ、すぐ脇になんかあの WiMAX かなんかがあって、それで通信できれば何とかなりますとかね。
そうそうそうそう。ネットに繋がってれば使えます
とか。そうそうそうそう。スターリンクだっていいわけだしさ。
まあ、それそうだよね。そう、それ考えたら別に何でもできるんじゃねみたいな。AirPods Pro でもできるんじゃねみたいな。
そうそうそう。
気はするけどね。ってね。あとはなんだ、面白いの。あ、Apple Watch が水の中の深さ、浸水と、
うん、
それから水の温度、
うん
うんうん、を測れるようになりますっていう、地理規定で。
じゃああれか、圧力と温度計、装備して、うんうん、
そうそう。
っていうことか。うん、
だからまあ6メートルまで測れますって言ってたかな、浸水。
お
う、うん、だからまあスキューバダイビングっていうかシュノーケリング。
う
あれぐらいの程度で使うとか。
そうだよね、うん、アクアラングっていうか、要はね、あの、タンク背負ってっていうともっと深いとこ行っちゃうから。うん、
もっと深いとこ行っちゃうけど、まあシュノーケリングぐらい。
うん、
まああと水温はまあ、海で遊んでればまあ、うん、えらいなんか冷たいくなってきたら出るかとかそういうのもあるのかわかんないけど、まあ。
そうね、うん。
そうか、風呂の温度とか測れるのかな。
まあそのくらいの範囲だったらいけるんじゃないか。
かもしんないね。
40度50度で壊れるようだったらね、あの外気温でもアウトだからさ、下手すり
ゃ。まあそうね、うん、そうだね。
うん、
したらあれか、風呂をあの入れて手を突っ込んで、うん、あの今まで手を突っ込んでたけどアプローチをつけてアプローチを突っ込むっていう、うん、
そう、だからまあだからそう、それがだからサウナで使えるかどうかはまあ一個のあれかもしんないけど、
うんうん
うん、ではね、そう90度100度くらいのところで、あの、うん、だ乾式のサウナだったら結構高い温度いけるからさ、まあね、そこで壊れるか壊れないかみたいな、ね、そこの耐久性はあるのかなとは思うけど、う
ん、そうね、うん、なんか色をつけてくるなっていう、ね、
あ、そうね、だからワンデバイスってこうね、腕のデバイスだけでいろんなものが測れるのはまあ便利になってきたよねっていうか、
うん、まあそうね、
まあでも、うん、温度とね圧力測るんだったら次はやっぱ湿度も測ってほしいけどね、
う
ん、
ああそうだよね。
そうすればほら、不快指数とかさ、出してさ、熱中症危険度がどうのとかさ、出るわけじゃん。
そうそうそうそう。
うん、
そうなんだよな。うん、あと、外気温測れないのか？
外気温、まあだから腕の影響をどんだけ受けるかだと思うよ。
ああ、そうか。
そう。
そうね。うん、確かに。
そう。だからあのね、まあ車なんかもさ、要するに車載温度計はあるけど、うん、それだって要は何、あのエンジンの近くにつけちゃうとエンジン熱拾っちゃうし、
まあそうそう
だね。で、あのボディのすぐ脇でもあのね、うん、思いっきり炎天下だったらボディが熱されてる脇だからやっぱね、温度拾っちゃうし、でまあ大体どうするって言ったら、あのボディの下側、あのシャシ側につけたりとかすることはあるんだけど、
うん、
それはそれでね、やっぱあの、うん、何、炎天下でさ、あのアスファルトが熱いような状況で行くとやっぱ拾っちゃうから。うん、なかなか難しいんだよね。
あ、
でもまあ最近だとあの、まあ、その車そのものに、まあ、いろんなところにセンサーついてるから、まあ、それで外気をある程度、うん、あの正確に測ってくれるのもついてるっちゃついてるんだよね、
うん、
そう、うちの車も、まあその温度計と、うん、まあ、そのセンサーとしてはついてて、ただそれが温度表示としてはあの通常出てきてないんだけど、
うん、
あのデータ取れるコネクタのところからさ、 OBD とかああいうところから取ると、うん、あの、うん、外気温、うん、何、エンジン温度、水温みたいな感じで、うん、あのいろんな温度出してくれるんだけど、吸気の温度がこのくらいでみたいな、で渋滞はまってると60度とか上がってて、うん、おお暑いなみたいになったりとかするんだけど、うん、そういうのもあるから、まあ、だからこの小さい範囲で腕の影響を受けずに外側の、
うん
うん、あの温度が測れるようにつける、
うんうん、まあそんな感じだろうね、やっとしたらね、
そうそう、
うん、
まあだからまあ文字盤の下とかなんかそういうところかな、裏蓋側につけちゃったら絶対体温になっちゃうから、まあ、
それは無理だね、
うんうん、
そう、いやだから、まあ、アプローチつけててそのね、まあ、iPhone の天気アプリで表示してる温度がまあ、
うん、
腕に表示されてるわけだけど、
まあそうね、だからあの近隣の百葉箱の温度が飛ばされてきてここに来てるみたいな、うん、そういうことだよね、
そうそう、そういうこと、だから俺はこの部屋の温度と湿度は知りたいんだよっていう、まあしょうがないから、まあ、温湿度計買ってあるからそれ見るんだけど、それアップルウォッチで出してくんねえかなっていう
そうね、
そ
う、あの家になんかこう備え付けといて、こっから Bluetooth とか Wi-Fi とかで飛んでるものを拾うんだったら、うん、まあ今でも全然できるんだろうけど、
まあまあ買えばあるんだろうけどね、うん、そう、それはアプローチでそこもなんとかしようって感じがここまで来ると出てくるんだけどねっていう。そうそうそうそう、
ほらスイッチボットとかああいうのでさ置いときゃいいよだったらさ、それはね、うんうん、あのアプリを経由して iPhone に出しますわ、うん、全然できるんだろうけど、
うんうん、
iPhone だけでやってほしいよね、せっかくだからね。
せっかく、まあ、iPhone でやってもいいし AirPods Pro でやってもいいのかな。
AirPods なんかさらにこうなんか体温の影響を受けそうじゃない
かな、外側だったらいけんじゃないのか
あのむしろさ、だから耳に入れてればさ体温はより測りやすいかもしれないけど、
うん、ああそうだよね、
うん
うん、体温計やんないのかね。
ほらあの脇の下よりもさ、ね、あの耳で測った方が、うんね、うん、より正確なとか出るじゃんよく、
うんうん、そうだからアップルウォッチ で体温測れないのかって言うけど、今のところ皮膚温度と言ってるから、
まあそうね、だったらエアポッツでやればいいじゃんね。
エアポッツでやればいいよね、それやってほしいな、
そうすれば耳の中の温度だから、
うん、そうそうそうそう、うん、ね、下手したら1日6撮ってられるじゃんね。まあ、つけてられるだけだけど。
いや、あれ1日中つけてたら、それはそれでなんか、あの、耳の中湿りそうだけどね、うん、蓋してるからね。
あでも結構人によっては、あの、何、あの、外に出かけるときも、うちの中にいるときもずっとエアポッドつけて生活してる人って結構いるらしい。
マジか。
哲夫さんなんかそんなこと言ってたよ、確か。
あの、ね、こう、耳の外側につけるさ、あの、骨道具どうのこうのとかやるやつだったらさ、1日つけてても、まあ、いいかなとも思うけど、うん、うん、耳の穴を塞ぐタイプのやつはあれはちょっと1日つけてるのはちょっと気が引けるというか、うん、なんか耳の中ジメジメしそうだなっていうイメージがさ、
そうか、
うん、まあイメージ先行だけど、うん、もちろんねそれはね、
うんうんうん、この間長野でマウンテンバイクの中級をしてた時に、うん、俺は解説席の横にいて、まあ、本部と、うん、あの情報のやり取りする橋渡し係だったんだけど、まあ当然本部とは、まあ、無線アプリでやるんだけど、うん、まあ、で、まあ、BJ のお達しで、Bluetooth は、切れるから、有線にしろって言われたから、USB-C で、カナル型のやつをつけてやってたんだけど、あれがレース、朝6時ぐらいから、夕方7時か6時ぐらいまでやったから、
おー、長いね。
12時間ぐらいほぼイヤホンつけっぱなしだったよ、これ。別に、まあ、そこまで、うん、何も違和感はなかったけど。うん、
そうか。
まあ、片耳だったかってもあるか、あれは。
うん。俺でも片耳でも多分途中で、あーって言って多分外して反対の耳につけるな。
うん、ああ、まあまあ、それもできるんだけどね。
うん。うん、
最初、AirPods Pro でやってたんだけど、うん、AirPods Pro だと、普通の状態だったら、まあ、普通に喋れば、まあね、こっちの声が届くんだけど、
う
ん、
そうね、う
ん。俺が解説席にいたせいで、で、左側がたまたま DJ 宅で、DJ 用にでっかいスピーカーが上に2つ並んでて、で、右側の隣が表彰式の表彰台になってて、表彰始まったらめっちゃでっかい音が聞こえてて、なんで、AirPods Pro だと聞こえねえって言われて、っていうのがあったんで、あ、さすがにマイクは口元にないとダメかっていう話になったんだけど。
そうね、うん。いや、それはだってほら、会議やってるヘッドセットでもさ、オフィスの中で何かやりますって言った時に、やっぱり、うん、まあ、口元から離れちゃうマイクとか、あとは指向性のないマイクとかだと、やっぱ周りを拾っちゃって、ね、本人の声聞こえないのもあるしさ、
うん、
そう。は結局、まあ、まあね、うん、まあ、オフィスとかで使う用のヘッドセットも、指向性ありのマイクにしてるんだけど、ヘッドセット、うん、
まあまあね。
そうそう。うん、跳ね上げて、耳の上にマイクがあると、音全然拾わないんだよ、うん、そういうやつだと。
あ、まあそうだろうね。
うん。下ろしてくるとちゃんと拾うっていうのがあって。
うん。さすがにまあ中継で、
うん、
でまあイヤホンはそれぞれ買えって話になったから、さすがにみんなにそんな高いの買えって言うわけにいかないから、まあ、もう下手したらアマゾンで1000円ぐらいとかそんなんなんだけど。
そうか。でも俺使ってるこのヘッドセット3000円ぐらいだけどね。
あ、そう。
うん。
へえ。
そう、エレコムのやつだよ。
あで、
そう、
頭の上にカポってつけるやつか。
要するにカチューシャみたいな形になってて、で、片耳の、
うん。
ヘッドセットで、そうで、まあ、定価だと7000いくらとかだったけど、普通にショップで半額ぐらいになってて3000いくらとかになってたから、
あ、も
うこれでいいじゃんって言って買ってきて、まあ今仕事ではそれ使ってるんだけど、
ああそういうことね、
うん、
そう、その辺の方がいいのかな、そしたら、
うん、
結構そのまあ大体アップルの有線イヤホン、うん、
本体に昔ついてきてたようなやつでしょ、
うん、そうそう、うん、あれを似せたやつがアマゾンにたくさん売られてて、だからマイクがその何 左側のそのイヤホンのコードの途中にあって、うんうん、まあ、口元ぐらいに来そうなところの位置にあるんだけど、
うん、あ、なんかこうボリュームというかスイッチみたいについてるところにあるやつでしょ。
そうそうそうそうそうそう、うん、でもあれも結局特にまあ中継会場だと周りうるさかったりするから、うん、もう本当に口の中に入る手前ギリギリぐらいまで持ってこないと、
う
ん、
そう
聞こえないんだよね。
あれだってさ、普通にさオフィスで、あの隣でミーティングしてます、うん、さらに後ろでもうなんかミーティングしてますとかいう状況で、うんうん、ある意味を単に耳から垂れてる状態で喋ってると、うん、本人の声よりも後ろの雑談ばっかり拾ってることがあるんだよ、
う
ん、
ああやっぱそうなるよね。
そうそうそう、うん、あれはもうだからあの会社の連中にはいやそれはもう手に持って口元に持ってこいって言って、うん、あの言ってるんだけど、うん、そう、そう、そう忘れてたなーんってやってるとそれ聞こえねえんだけど、うん、って話になるんで、
ああ、うん、いやだから中継やってるとさ、で喋るのはまあ、うん、iPhone で、うん、で無線方式だからまあボタン画面で押して
BTT でね、
うん、うん、ほんでそのマイクを口元に持ってくるっていうことは、うん、両手がいるわけよ。
ああそうか、
撮影してる時とかいろんな中継でなんかやってる時片方機材持ってるとかやってると、うん、すげえやりにくいから片手でなんとかなんねえのかってずっと思ってんだけど。
そうね、まあだから、うん、あのまあアマチュア無線とかさ、まあ、業務無線でもいいけど、うん、ああいう無線やってる人たちは、うん、あのおにぎりタイプのマイクってよく言われた、うん、あの、
まあ、
そうそう、ハンドマイク、そうそう、あの、うんうんうん、親指というかね、このまあ、うんうん、あのもうちょっと親指のこの付け根の、うんうん、ところでギュッて押してでそのまま喋るみたいな、うんうんうん、いうマイクはまあ昔からよく使ってたし、
うん、本部とかはその辺なんだけど、うんうん、あの固定カメラとか全員分買うともうなんか最近下手したらあの総勢20人ぐらい近くいるからすげえ高いので、
そう、ね、
だからもう本部以外はあの iPhone アプリで、それ iPhone アプリとなんだ物理的に装置がある、うん、あの無線と相乗りできるっていうタイプのやつがあったんで、うん、それを見つけてて、あの各スタッフはもう iPhone なりスマホアプリでと、うんうん、そのイヤホンでやれと、
う
ん、
なるほどね、そうそう、まあでもだからそのおにぎりマイクにしたって結局は、ね、そのスイッチの線と、うん、あとまあマイクの線、うん、まあ要するに音響の線が来てるだけだから、これのコネクターのところからこう、うん、あの作り替えてで、うん、あの iPhone にさせるようにするとかなんかすれば、うんうん、まあ流用はできるとは思うんだけど、インピーダンスが合わせればいいだけだから、あの
そうか、
そうだからあの電気系というかそういう音響系の知識のある人だったら多分作れるんだろうけど、
うん
うん、まあ、うん、あの吊るしでそのまま使えるものはなかなかないよねとは思うんだけど、
あ
そう、ただ、まあ、まあ無線用ヘッドセットのやつとかでもハンディの無線機って、まあ、昔からあるじゃんね、あの、まあ、特定省電力高いのも含めて、うん、ああいうやつ用のだったらもう何そのヘッドセットにスイッチもついてて、これが、うん、あの押しっぱなしで喋るんじゃなくてトグルになってますと、一発ポンって押したらもうそれでずっと繋がってて、もう一回パツンって押したら切れますってやつもあったりするから、
うん、
でそういうのを使えばまあ喋ってる間はフリーになるよねっていう、う
ん、まあね、確かにね、
うん
うん、
なのでまあまあなくはないんだろうけど、じゃあ何を選んできてそこに繋いで、まあ、それはカスタムでつなぐことになるのかどうなのかみたいなところまでやっていくと、まあめんどくさいよねっていう気はするんだけど、
うん、まああれかな、アマゾンであのちょっと高くてもいいから、あの指向性マイクがついたヘッドセットっていうのを有線で探すとか、そういう、
ああ有線でも出てるよね、うん、
うん、
うん、そうだからそれこそだからそのエレコムとかあの辺で出てるやつで、あの、うん、まあちょっと前は本当に無指向性がめちゃくちゃ多くて、
うん、
で総指向性あの8の字、うんうん、っていうのがまあぼちぼち出始めたなと思ったら単一指向性のやつがポンって出てきたから、
あそうなんだ、
あこれだと思って買って使ってんだけど、
う
ん、
そうか、
うん、だからまあまあなくはないよ、
ああじゃあちょっとあとでアマゾンで見てみよう、うん、それは、うん、そうその辺の音の問題がねっていうね、
うん、
で Bluetooth、まあ、特になんだろう、Bluetooth AirPods Pro でやってても、
うん、
まあ大体大丈夫なんだけど、なんか1日に数回 iPhone との接続が切れてることがあって、
おーおーおー、
だから本部でが無線で言うことは基本ずっと聞いてなきゃいけないんだけど、うん、あのしばらくあれ聞こえないなと思ったら、あれなんか接続切れてるじゃんとかいうので、
なるほどね、
でそういうのもあったので、まあもう有線にしろって話で有線にしたんだけど、ところが USB-C で有線イヤホンで買ってつけてても、
うん、
安いやつ1000円ぐらいとかのとかを買ってるせいか分かんないんだけど、あの iPhone が時々認識が切れてるんだよね
なるほど、
聞こえてないなと思って差し直したら、お聞こえるじゃんってなってて、こうやって Bluetooth とどっちも変わんねえじゃんと思いながらこれは純正にしたら解決するのがどうなんだとか思いながら使ってんだけど そう。
そう、なるほどね。はい。といったところでね、うん、はい、いい時間になってまいりまして、うん、今週はこの辺で締めて、また再来週としたいと思います。はい。うん、今日は、なんだ、アップルの話からだいぶね、中継の話まで来ましたけれども、うん、はい、
はい。
といったところで、はい。今日が、収録9月10日の収録、13日公開分なので、次回は、はい、24日の火曜日か。
そうですね。
うん。
はい。
はい。うん、20の火曜日の収録で、またアフタートークも24にやりますよと。
はい。
はい、で、27の公開ですと。
一応多分、福井のホテルにいる可能性が高い。
おお、なるほど。
まあまあ、でも別にホテルからだから問題なくできると思うけど。うん、
はい。OK です。という、まあまあ、そんな感じでやりますのでね、うん、また、再来週分も皆さん、ぜひぜひよろしくお願いします、うん、といったところで。
うん、
はい。じゃあ、締めてまた再来週です。クリアジテックアベニューお届けした私はまた、
タルケンでした。